恵みをいただく御言葉は第二列王記の12章1節から16節までです。第二列王記の12章1節から16節、はじめに3節までをお読みいたします。ヨアシュはエフーの第7年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はチブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。今朝も我らは御前に集い、あなたに礼拝を捧げようと、この一日の始まりの時をあなたの御前に進み出て、あなたに心と思いを、また体を御前に捧げております。どうかあなたご自身が一人一人に報いてくださり、今あなたが今日必要な我らのパン、命のパンである御言葉を与えてください。語るしもべの唇、また預かる一人一人耳を清め通りよくし、あなたの命のパンを今朝もたっぷりと食べることができますように、満腹できますようにどうか導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。南ユダ王国の中において、この悪い王たちの世代がすべて、ね、拭い去られて、そして新しくヨアシュという、ね、もう生まれたばかりの時から神殿で育て上げてられ、そして7歳で王になったヨアシュの時代のことがこの12章に記されております。でヨアシュはエフーの第7年に王となり、ね、ですから7年前に北と南の王がもう全て入れ替わったんですね。まあ、南ユダ王国はそれまでアタルヤという悪い女性が王となって6年間治めていたんですけど、しかしその第7年目にヨアシュが王となりました。でそして彼はエルサレムで40年間王であったってあります。で彼、このヨアシュという王は、初めは良い王様としてカウントされておりました。2節見ますと、ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。口語訳聖書の方では、ヨアシュは、ね、いつも主の目にかなうことを行った、としか書いてなくて、彼が良い王であるかのように見えたんですけど、しかし、この新改訳聖書、またキングジェームズバージョンでは、ね、祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った、ね、まあ、こちらの方が正しいです。ですから、ね、祭司エホヤダが教えていた間は、ね、良い王として、いたんですけど、しかし祭司エホヤダが、ね、死んだ後は良い王ではなくなってしまったということです、ね、この霊的に指導を、ね、施してくれる人が目の前にいる間は、ね、良いことを、ね、普通に、良いことをしているんですけど、しかしその、インストラクションを受けなくなってしまった、そのインストラクションをする人がいなくなってしまうと途端に、ね、悪くなってしまうという人も確かにおります。 皆さんは気をつけるべきです。本当に、ね、霊的指導者がいるとき、いないとき、変わらず皆さんは主の御前に仕えるべきです、ね、皆さんはこの祭司、エホヤダを恐れるのではなく主を恐れる、ね、ということを、ね、これを本当にここから学ぶべきです。ヨアシは祭司エホヤダが生きている間は良い王だったんですけども、しかし、ね、エホヤダが死んだ後はそうではなくなってしまいます。で、まあ、3節に、ただし高きところは取り除かなかった、民はなおもその高きところで生贄を捧げたり交代たりしていた、ね、これですねずっと、続くんですね。まあ、高きところ、これは、ね、確かに偶像礼拝、が行われていたところでもあるかもしれませんし、また、ね、まあ、当時の南ユダヤ王国においては、ね、この高きところにおいても、ね、エホバ主を礼拝していた、ところもあります。ただ、偶像を拝んでいるのか、それとも、ね、主神を拝んでいるのか、ね、それがもう、ちょっと混同していてですね、これはわからないところがあります。まあ、この高きところが取り除かれるのはもっともっと後の時代になります。ですからこのイワシの時代においても確かに、ね、宗教的な改革はなされたんですけど、しかし徹底はされていなかった、ということです。でこのヨアシュが王となっていた時代に、行われたことの、まあ突筆するべきところは、神殿の、その破れを補修したところです。4節と5節をお読みします。ヨアシュは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別されたすべての金、すなわち各人に割り当てを課せられた金や、自発的に主の宮に捧げられるすべての金は、祭司たちが命自分の担当するものから受け取り、宮のどこかが破損していれば、その破損の修理にそれを当てなければならない。ね、アメン。ヨアシュは、ですから主の宮が、破損されているところ、そこを補修しなければなりませんって祭司たちに言いました。祭司たち、ね、それぞれお金の割り当てを受けておりました。ね、祭司たちの生活費とか、また祭司たち自身のその、もろもろの、生活していく中における、受け取るべきお金はあったんですけども、で、ヨアシはそれを、宮のどこかが破損しているときには、それ、ね、その破損の修理に割り当てなければならない、言います。と言いますのもですね、この前の時代、ね、あの、アタリアが、ね、女王の座についていたとき、この主の宮を壊して、ね、その主の宮の聖なるものを、あの、偶像のために、捧げるという、そういう悪いことをしていたから、だから、ね、主の宮が破損されていたんです。第二歴代史の24章を見れば分かるんですけども、第二歴代史の24章の方も、このヨアシの王の時代のことが書いてあります。ですから、ね、この第二列王記の12章、ここに記されていない、より詳細なことが第二歴代史の24章にあるんですけども、この7節見ますと、というのは、あの悪女アタルヤ、その子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものもすべてバールのために用いたからである。ね、書いてありますね。悪女アタルヤ、その子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをすべてバールのために用いた。だから、この神殿の中が壊れて、ね、いろいろな場所が、ね、破れていたり破損されていたり、また聖なる尊い器が、ね、それが悪いことに用いられたりするということがアタリアの時代に、ね、アタリアと、ね、その子たちがそういうことを行っていたんですね。アタリアの、子たち、ね、その子たちはもうこの、ね、前の時代に全て、一掃されました、亡くなりました。ただ、ね、ヨアシュ自身も実はね、このアタリアの血は引いてるんですね。アタリアの孫にあたります。このヨアシュのも、まあ、ですから言ってみれば、 アハブ王とイゼベルの血は、ね、確かにこのヨアシュ受け継いでるんですね。もう本当に血は争えないのかもしれません。このアハブとイゼベルの血が混じってしまっている、まあ、ひいおじいさん、ひいおばあさんにあたるわけですね。このヨアシュからすればアハブとイゼベルが。ですから、まあ、その血は引いてはいるんですけども、しかし、皆さん、ね、先祖がどんなに悪毒くても、またどんなに、ね、その自分自身の性質、生まれつきの性質が悪くても、すべてのその血を清めるお方はおります。イエス様ですね。イエス様、このお方を信じる者は、血によってではなく、人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。ね、ヨハネの一章に書いてあります。ね、先祖が悪どい、ね。自分はその血を受け継いでる、ね、あ。お父さんお母さんが悪毒生きてる。で、それで私はもうちょっと悪毒生きたくない。って思っても、どうしてもお父さんお母さんの、ね、悪毒さが、もう骨身に染みて、それしてしまう、どうしようもない血の性質。それを清めるのはイエス様です。ね、もう、人の生まれつきの罪の性質、その血、ね、イエス様はそれを清めて、ね、本当に親のその先祖伝来の悪どさ、ね、それをイエス様はそれを直して清めて、本当に親がどんなに悪くても、でもその子供、ね、その息子、その娘が、ね、親の悪どさを受け継がない、ね、クリスチャンは受け継がないです。イエス様を信じる人は、ね、イエス様が新しく、ね、作り変えてくださったからです。しかしこの旧約の時代において、ね、ヨアシュは、このアハブ、イゼベルの血を受け継いで、どうもそれが、ね、骨身にまだ染みていたようですけれども、しかし、祭司エホヤダが生きている間は良い王として振る舞いました。祭司たちに、この宮の破損しているところは修理しなさい、そういうふうに命じるんですけども、しかし第二列王記の12章の6節以降をお読みしますと、しかしヨアシュ王の第23年になっても祭司たちは宮の破損を修理しなかった。でヨアシュの第23年ですから、23年間も、ね、ずっと、ね、王の世代が改まったにもかかわらず、ずっと、ね、その母のアタリアのやったこの宮の、その破損、宮が、主の宮が壊れた状態のままずっと23年過ごしてきたわけですね。で、それで、何節。それでヨアシ王は祭司エホヤダと祭司たちを呼んで彼らに言った。なぜ宮の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。宮の破損にそれを当てなければならないから。祭司たちは民から金を受け取らないことと宮の破損の修理の責任を持たないこととに同意した、ね、アメン、ね、もう祭司たち人々から民からお金を受け取って、その受け取ったお金を宮の修理のために用いないことがもうずっと続いたので、ね、ヨアシュはもう受け取ってはならない、そういうふうに命じて、そしてこの祭司たちを、ね、宮の修理の責任を持たないことに、ね、させました。そしてこの宮の修理はもう本当に強制的に、もう人々から、その献金を集めたならば、それをもう祭司たちの懐に入れるんじゃなくて、この宮の修理のために用いることに、ね、そういうふうに決めました。ヨアシ王はそのように、したんですね。祭司エホヤダと祭司たちを呼んで、彼らにそういうふうに、言います。まあ、ただこの背後にやはり祭司エホヤダが、そのように、したことが伺えます、ね。第二歴代史の方を見ますと、この祭司エホヤダが、第二歴代史の24章15節では、15、16節見ますと、エホヤダが死んだ時の場面があるんですけども、さてエホヤダは老年を迎え長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。 彼がイスラエルに会って神とその宮とに対して良いことを行ったからである。アメン。彼は神とその宮とに対して良いことを行った。ですから、この確かにイワシュ、この主の宮に対して、ね、王として命令を布告したことでしょう、ね、主の宮をの破損を修理しなさい。しかし、ね、やはりその背後で、ね、指示をしたのはこの祭司エホヤダ、だったようです。でそれで、ね、このイワシュが王様ですから、ね、祭司エホヤダはイワシュに、ね、そういうふうに進めて、そういうことをしました。それにしてもエホヤダ、ね、すごい長寿を全うしましたね。130歳で死にました。ですから、ね、この祭司エホヤダ、まあ、イワシは40年間王であったって書いてありますから、ですからエホヤダが、ね、このその指示をしたの、それは、ね、エホヤダはもう90歳ぐらいの時なんですね。イワシが王になった時、エホヤダは、ね、90歳だった、まあ、そういう計算になります。ですから本当にこの祭司エホヤダは本当に主に対して熱心で、このイスラエルに対して主に対して熱心な人はこんなにも、ね、長生きするんですね。そして、第二列王記の12章の9節以降、このイワシから指示を受けた、ね、祭司エホヤダは、ね、行動を起こします。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに置いた。箱の中に金が多くなるのを見て、王の書記と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。こうして勘定された金は主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡された。彼らはそれを主の宮で働く木工や建築士たち、石工や石切り工たちに支払い、また主の宮の破損修理のための木材や切り石を買うために支払った。つまり宮の修理のための出費全部のために支払った。ただし主の宮に納められる金で、主の宮のために銀の皿、新切りバサミ、鉢、ラッパなどすべての金の器、銀の器を作ることはなかった。ただこれを工事する者に渡し、これを主の宮の修理に充てた。また工事する者に支払うように金を渡した人々と残高を勘定することもしなかった。彼らが忠実に働いていたからである。罪過のための生贄の金と罪のための生贄の金とは主の宮に納められず、祭司たちのものとなった。アメン。祭司エホヤダが、ね、献金箱を作ったんですね。一つの箱を取って、その蓋に穴を開けて、ね、その、ね、穴の開いた箱を、それを祭壇の脇の、ね、主の宮の入り口の右側に置いておきました。で、そこを、ね、ですから人々が主の宮に、礼拝をしに入ってくるとき、その、献金箱に人々がお金を納めて、で、それで、そのお金が、ね、多くなっていくたびに、そのお金を、ね、工事の責任者に渡して、でそれで主の宮の工事、それ、ね、そのお金によって賄われたわけです。でこうして主の宮がもう長らく、23年、このイワシュの王の第23年になってもなお、ね、主の宮が再建されない、ということはね、その母アタリアが、ね、王であった7年間も、ね、およそ7年間を含めるともう30年間この主の宮が荒らされて、もう神殿のものがかすめられて、もうそういう状態になっていた。それを神殿を再建したわけですね。この主の宮がおろそかになったまんまの状態では、もうそれでなおかつ、ね、主の宮をそういうふうに廃墟にしたまんまで自分の家を建てようと、ね、板張りの家に住もうと走り回っている間は何しても栄えないんです、ね、それは、 破壊書を見ればわかりますね。もう破壊書にまさしくそう書いてあります。あなた方は主の宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時だろうか。もう山に行って木を切って、そして運んできて主の宮を建て直しなさい。そうすれば私はあなた方を祝福するから。破壊書に書いてあります。その主の宮が建築される前までは、もう何をしても栄えない。もうせっかく畑に種をまいても、もう望んでいたものが全然取り入れられない。もう服を着ても温まらない。また、働いても働いても、もう穴の開いた財布にお金を入れるようなもので、どんどん出費が多くなってしまう。それは、あなた方の中の主の宮が廃墟のままになっているからだ。破壊書に書いてありました。だから山に登って木を切りなさい。ちょっと破壊書の方も開きましょうか。破壊書の、1章の4節から、破壊書の1章の4節から、11節までをお読みします。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時だろであろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の御告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ、天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた、地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも、地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。アメン。ですから、皆さん礼拝をなおざりにしたまんま自分の家をより良くしようとする試み、これはことごとく、ね、もう日照りを呼び寄せられてしまうんです。働けど虚しいですね。まず主の宮、皆さんの中にある礼拝する志と、また礼拝する、ね、その皆さんの体を持ってしっかりと主日には主の宮に集って主を礼拝するということ、これをしっかりとしていないならば、そのビジネスにおいても、また命の営みにおいても、日照りが呼び寄せられてしまうんですね。吹き飛ばされてしまうんです。だから、ね、山に登って木を運んで宮を建てよう。この破壊書一章八節にある通り、しっかりと礼拝する心、ね、山に登って木を切って、それにはね、ロークがあります。汗水流すことがあります。皆さん、礼拝のためにロークをするべきなんです。するならば主はその時からその時以降祝福を命じてくださるからです。この、破壊書2章の15節以降でも、ね、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか。20の麦束を積んであるところに行っても、ただ10束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと国保病とで打ち、あなた方の手がけたものをことごとく兵で打った。しかし、あなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の御告げ。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち、第9の月の24日、 主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。アメン。ね、このハガイ書2章においては、主の神殿の礎が積み重ねられた。ね、その後、今日から私は祝福しよう。ね、主は仰せられます。ですから、皆さん、行動を起こすのは今日からです。神殿、ね、要するに主を礼拝する志、また主を礼拝する生活習慣、それは立て直された今日から、主は祝福をされるんです。第二列王記の、ね、ところにおいて、この、ヨアシュのこの時代、神殿がもうその母アタリアの代からもうずっと神殿がなおざりにされた状態、そこを修復したんですけども、その後修復された後、主はそこに祝福を命じられるんです。まあ、ただですね、まあ、悲しいことにこの、祭司エホヤダが生きている間、この主の神殿の修理はなされましたけれども、エホヤダが死んだ直後から、ね、イスラエルは再び悪い方向に傾いていってしまいます。このせっかく主にあって、ね、もう霊的指導者、素晴らしい霊的指導者によって礼拝が立て直った、しかし礼拝、ね、その霊的指導者がいなくなってからすぐにまた元の習慣に戻ってしまうのであるならば、もう全然その祝福の期間はほんのわずかな状態しかないんです。皆さん気をつけてください。霊的指導者が目の前にいるいないに関わらず、皆さん自身はしっかりと主に対して忠実を守るべきです。どうか皆さんは本当に心の底から神である主、皆さんの作り主、皆さんの祝福の源である主を大切にして、主を礼拝して敬い、そして生涯祝福が皆さんを追いかけていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。霊と誠をもって礼拝する礼拝者を主はあなたは求めておられます。私たちが心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主あなたを愛し、あなたを礼拝する志がいつでも主を保たれていくものでありますように。人を恐れるのではなく、主を鼻で息をする人間はやがて目の前からいなくなる時が来ます。しかし、イエス様、あなたはいつでもながらえ、いつでも共におられ、ジェホバジレ、あなたの眼差し、あなたの目はいつでも私たちに注がれております。そのあなたを羊飼いとして、私たちは生涯歩み、生涯恵みと慈しみに追いかけられるものでありますように。どうかあなたが一人一人の信仰生活を守り、導き、祝福してください。今日あなたからいただきましたこの恵みと諭しに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。誰かにつられて主を礼拝するということでは、主よ、私たちはあなたを礼拝することはできません。誰かが心して主に礼拝を捧げている、その時に私はただその場所にいるだけで礼拝したつもりになっても、主ご自身はその礼拝を受け取らないということを私たちはしっかりと覚えて、誰かが礼拝しなくても私はしっかりと礼拝を捧げ、誰かが賛美しなくても私はしっかりと賛美を捧げ、誰かではなく私自身が主に礼拝する者、主イエスキリストに礼と誠を持って主の皆を褒めたたえる者となられますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してください。祭司、その祭司長のその聖なる趣につられて、そして主に仕えるふりをするということで、主はそのふりは 絶対受け取らない方であることを私たちは知ることができます。そして祭司が行ってその聖なるその行いに添えていたとしても、長い間その祭司の行いを共に守り行ったとしても、自分自らがその祭司の行いに信仰を混ぜて、そして共に行ったものでないとするならば、その祭司がいなくなった途端に、人は自分の今まで持っていたその不信仰が働き、主の御前において罪を犯してしまうということです。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。私たち自身が本当に誰々がいる時には誠実なふりをして、そしていなくなった途端に良くないことをすることもしばしばあるからです。主よ、私たちが本当に私たちの教会の先生方の前でしないことを、先生方がいなくなった途端に本当に悪さを大盤振る舞いにして良くないことをするのは、幼い私たちの信仰、それゆえしばしばあったことです。主よ、あなたが許してください。誰かにつられて、そして真似をする信仰、それは信仰ではありません。誰かにつられて真似をしてその場所に行った人は、その誰かがいなくなった途端に自分の元の性質をあらわにして主を使えなくなるからです。だから主よ、礼拝を捧げるときに、誰かにではなく、他の人はどうであれ、自分はしっかりと礼拝を捧げる、賛美を捧げるということで、自分自身の礼拝をいつも立て直す私たち一人一人であられますように、主よ、あなたが助けてください。今日この御言葉を通して、私たちに真似するもの、その場所を満たすものではなく、しっかりと自分自らが礼拝を捧げる礼拝者となりなさい。でなければ、あなた方の前に立っている礼拝者がいなくなった途端、正しい礼拝者がいなくなった途端、あなた方もまだ罪に陥ってしまうということを、この御言葉から主にことごとく教えられた私たちが、これからの時代、本当に主にあってしっかりと自分の礼拝を捧げ、主の御名を褒めたたえることができますように、今日私たち一人一人にこの御言葉を与えてくださった主を感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。